この朝語られる神の言葉に聞きます。聖書の箇所は詩編119編1節から8節です。詩編119編1節から8節の御言葉に聞きます。幸いなことよ、まったき道を行く人々、主の御教えに歩む人々。幸いなことよ、主の里しを守り、心を尽くして主を求める人々。まことに彼らは不正を行わず、主の道を歩みます。あなたは戒めを仰せつけられました。それらを固く守るように。どうか私の道が固くされますように、あなたの掟を守るために。そうすればあなたのすべての仰せを見て私は恥じることがありません。あなたの義の裁きを学ぶとき、私はすぐな心であなたに感謝します。私はあなたの掟を守ります。どうか私を見捨てないでください。今日開かれている詩編119編は、聖書の中でとってもユニークな箇所です。119編は何といっても聖書の中で最も長い一章箇所です。節に変えるとですね、176節もある。聖書の中で、いえもう詩編の中で最長最大という、そういうユニークな箇所です。他にも今日の箇所を読んでいて分かる通り、御教えという言葉をはじめとする似た言葉が散りばめられています。悟し、戒め、掟、仰せ、また道、裁きという言葉も実は意味の重なる言葉としてこう数えられています。これら御教え、戒めという言葉が指しているのは、当時では十戒を含む旧約聖書のことであり、今日では神の言葉である旧新約聖書を指しています。119編の作者は、この御教えという言葉を本当にいろいろな言葉を持って言い換えています。意味として重なる部分もあるんですけれども、やっぱりその言葉一つ一つに特徴がある。御教えっていうのは、こう投げられたという言語のヘブル語では元の意味は投げられた、つまり神から与えられたものという意味があり、悟しというのは神との契約という背景があって、掟というのはもう刻まれた変わることのない教え、仰せというのは権威ある命令、こうどれも重なる部分がありながらそれぞれに違う特徴を持っています。私はこう思うんです。作者はここで、主の教え、神の言葉の豊かさ、その輝きというものを様々な角度から語ってるんじゃないか。それはまるで、こう、私はあんま持ってないし、直接見たことはないんだけど、これ想像ですけど、ダイヤモンドとか宝石っていうのは、いろんな面がありますよね。まん丸じゃない。カクカクしてる。そしてそういった宝石というものは見る角度によっていろんな輝きがある、美しさがある。ここにこう光を当てると、ああこんな綺麗さがあるんだ、美しさがあるんだ。だけどこっちからこんな風に光を当てると、ああこれまた違う良さがある。私はこの作者ってのは、この自分の目に映る自分が聞く神の言葉の輝かしさっていうものをそんな風に言い換えているんではないかと思うんです。ほら見てよ、神の言葉ってこういうとこから見るとこんなに美しい。ほら見てよ、こっちから見るとこんなに輝いてる。神の言葉は美しく輝いてる。神の言葉は私たちを生かすものだ。神の言葉は私たちの生涯を輝かせるものだと。この神の言葉に生きる、それが幸いなことなんだと、こう作者はそんな風に喜びの声を上げている。 幸いなことよ、まったき道を行く人々、主の御教えに歩む人々、幸いなことよ、主の聡しを守り心尽くして主を求める人々。まったき道って一体何だろうかと。そうすると続く、主の御教えに歩む、主の聡しを守りとこうあるように、全き道というのは神の言葉に生きること、神の言葉を守り生きること、従い生きることだということがわかります。道という言葉が気になりました。道というからにはいろんな道がありますよね。お店に行く道があって、病院に行く道があって、学校に行く道があって、会社に行く道があって、教会に行く道があって、いろんな道がある。私たちは自分の目的に合わせて、今日は教会に行くからこの道ね、今日は病院に行くからこの道ねと、こう私たちは道という時に、その道を選ぶということが伴います。カトリックの出しているフランシスコ会、カトリック教会の出しているフランシスコ会訳聖書というところは、この一節を幸いなこと、道からそれずと訳しているんです。神の言葉に生きる道があって、そこからそれる道がある。道は一つじゃないんです。道はたくさんある。作者は喜びの声を上げてこう言う。幸いなこと、それは主の御教えを選び、主を求めることを選び、不正を選ばない、主の道を選ぶ人は幸いですと。一つの説教を読む中で、主の御教えっていうのは、神の言葉っていうのは愛の指示だ、愛の言葉だと語られていました。神の言葉というのは時に命令という形をとります。そして私たちは命令が嫌いですけれども、それは愛の指示、愛の命令、愛の言葉なんだ。私たちを愛しておられる神が私たちに愛の言葉を持って指示しておられるんだ。美しく輝く言葉を持って、私たちの生涯を輝かせる言葉を持って、主はその言葉を与えてくださってるんだ。幸いなこと、それはこの愛の指示、神の言葉を選び生きることです。主の愛、主の言葉を選び、主の道を生きること。この詩編の作者はそのために何をしているでしょうか。作者はそのために祈っています。あなたは戒めを仰せつけられました。それらを固く守るように。どうか私の道が固くされますように、あなたの掟を守るために。神の言葉を生きるために、幸いな神の言葉に生きるために、作者は祈っています。どうか私の道が固くされますように、あなたの掟を守るためにと。作者は知っています。神の言葉に生きる、神の言葉を守ることのできない自分の弱さを。全く道を選べない、主の道を選べない自分の弱さをよく知っています。しかしまた同時にこのことも知ってる。神の言葉を生きる、守るということは、神の恵みによってなされるということ。私たちも神の言葉を生きたいと、守りたい、従いたいと願っていると思います。 いかがでしょうか。神の言葉はまあどうでもいいよと、教会には来るけど聖書のことはさておきという方ではなくて、皆さんやっぱり神の言葉を生きたい、守りたい、ここに幸いがあるはずだと知っているからです。そうであればですね、私たちもこの作者と同じように祈り求めたいと思います。どうか私の道が固くされますように、あなたの掟を守るためにと祈りたいと思います。神の言葉に生きる、神の言葉を選ぶ道に幸いがある、私たちは祈り求めてるでしょうか。ダメだったというのは簡単であり、私たちの普段の姿かもしれない。そのことはよく身に覚えがあるけれども、どうか私の道が固くされますように、あなたの掟を守るために、神の言葉に生きることができますようにと私たちは祈っているでしょうか。教会は許された罪人の集いと言われます。教会は許されてはいますが、未だ罪を犯す弱さを抱えています。私たちは罪の許しを得ていますが、弱さをも抱えています。私たちは全く道を歩みつつも、そこから逸れることもあります。神の言葉ではない他の何かを選んでしまう時もあります。しかしそこに私たちの幸いがあるとは言われていません。そこに教会の歩み、私たちの歩みを輝かせる幸いがあるとは言われていません。私たちは自分のためにでもあり、また教会、ここに集う、また今自宅で礼拝を捧げている愛する兄弟姉妹のために祈り求めたいと思います。どうか私の道が、どうか私たち白い聖書教会の道が固くされるように、あなたの掟を守るために、この幸いの歩みを得るために、私たちは祈り求めていきたいと思います。神の言葉に生きることができますようにと祈り求める。そこで思い起こすのは、神の言葉を全うされた主イエス・キリストではないでしょうか。主イエスは神の御心に完全に従われ、神の言葉を全うされた唯一のお方です。私たちは約3年かけてヨハネの福音書の御言葉に耳を傾けてきました。今年の6月に21章すべての御言葉を聞きました。6月でですね、シュイエスがそこでこう言っておられたことを思い起こします。子は父が、子は子供のことです。子、これイエス様のことです。イエス様は父がしておられること、御父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません。すべて父がなされることを子も同様に行うのです。また私は自分からは何もせず、父が私に教えられた通りにこれらのことを話していた。イエス様は神の子であり、天からこの地上に下ってきてくださった、お生まれになった。そこで神様、イエス様は自分の好きなことをしているわけではない。自分の好き放題を言って、自分の好き放題を語って行っていたのではない。イエス様は自覚的にこう生きられたのです。自分の語ること、行うこと、その奇跡の御業、これはすべて神から来ている。私はそれに、その通りに語り、その通りに行い、その通りに奇跡を成したに過ぎない。 こういうイエス様の父なる神に従うお姿から、主イエスという方は神の言葉にも生きて従って守られた。十字架の死という愛の指示にも従順を貫かれた。主イエスは神の言葉を全うされた唯一のお方です。主イエスが十字架で死に、また復活された。そのことによって私たちに罪の許しと永遠の命が与えられたということを私たちはよく知っています。しかし今日覚えたいのは、それだけではないということです。今日覚えたいのは、それだけではない。イエス様のあの十字架と復活によって、私たちは古い自分から新しい自分にされた。私たちは神の言葉に歩めない私たちから、神の言葉に歩める私たちへとされたんだということを覚えたいんです。主イエスは復活され、天に昇られ、聖霊なる神を私たちのもとに使わすと約束されました。そして私たちは聖霊なる神が与えられ、その聖霊なる神を通して、神の恵み、神の道からを受けて、神の言葉に生きるものとされたと聖書は、主イエスは語っている。確かに未だ私たちは救いにおいても、神の言葉に生きるということにおいても、完成の途上にあります。完全ではない。自らの内にある罪の誘惑を受け、サタンの誘惑を受け、道を逸れることがある。しかし、私たちはどのようなものにされたのかということ。私たちは主の許しを受け、主の助けを祈りつつ、神の言葉に生きるものとされたんです。生きれないって諦めるものではなくて、イエス様によって生きるものとされたんです。今年は梅雨が長かったですね。本当にこんなに曇るかっていうぐらい曇って、自分は新潟の人から千葉の人になってたんだなと思いました。新潟ってのはね、本当に曇ってるんです。曇りが普通、晴れたら奇跡じゃないけども、本当にそんな気持ちになる。けれども、今年はもうずっと曇り雨、曇り雨。私も、いや、こんなに曇るんだな、ちょっと気がめいった。けれども、やっぱり時折晴れ間が見えますよね。で、夕方、晴れ間が見えると私は、娘が、なんて言うんでしょうか、何泣きっていうんですかね、さみだれ泣きじゃなくて黄昏泣きっていうんですか、夕方あたりになるとなんともなんか娘が落ち着かなくて泣くんですね。だからちょっと抱いて、その本当に教会のこのあたりをぐるぐるというか、あっち行ってこっち行って散歩するんですけど、で夕方の晴れ間の空、そしてなんか私特に深い思いなかったんだけども、教会の十字架を見たんです。銀色に光ってる。皆さん、教会の十字架見たことありますか？恥ずかしいけど、私あんま見たことなかった。ちょっと黒ずんでますよね。ちょっとだけこう、錆というか黒いかかってる。でも、やっぱり晴れ間の十字架に、こう銀色の、晴れ間に十字架がこう銀色に光ってるわけです。不思議とちょっと心をギュッとつかまれて、しばらくその十字架見てた。天を見上げて、そこに十字架がある。ある意味こう天を見上げて、そこに天におられる主イエスを思ったんです。主イエスは天におられ、この地に生きる私たち一人一人に目を留めておられる。主イエスはそして私たちのもとに使わした聖霊なる神を通して恵みと道からを注いでくださってる。元旦礼拝で聞いた詩編の121編。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。 天地を作られたお方からと、この御言葉が心に留まりました。天におられる主なる神が、天におられる主イエスが私たちを助けてくださる。神の言葉に生きるというのは、この地に生きる私たちが踏ん張って頑張って、もちろんそういう努力も必要でしょう。けれども何が必要か。天地を作られた主の助けが、恵みが必要なのです。神の言葉に生きる、神の言葉に生きたいと祈り求める私たちを、天におられる神は助けてくださいます。また聖霊なる神は、神の言葉を全うされた主イエスと私たちを一つにしてくださるという、そのようにも御言葉は語ります。これはとっても大きな恵みです。よく覚えて心に留めておきたいことです。今日私たち聖餐式を、聖餐を受けます。この聖餐を通して私たちは恵みを受ける。それはどういう恵みかというと、天の主イエスと地に住む私たちが一つに結ばれる、天におられる神の祝福が、恵みが私たちに今与えられているということの恵みです。主イエスと私たちは聖霊によって今一つとされている。神の目に義とされた主イエスと私たちが一つにされているということは、主イエスと一つである私たちも神の目に義と認められてるって。これ難しいこと言ってるんじゃないんです。同じように神の言葉を全うされた主イエスと私たちは一つにされてるということは、私たちは神の目に、神の言葉を全うしてるものと見られてる、認められてるんです。どんなに私たちの普段の生活があんまり良くないかもしれないけれども、ちょっとだらしなかったり、時に道を踏み外したりすることがあっても、それは悔い改めなきゃいけないけれども、神の目に私たちは主イエスによって神の言葉を全うしたものと認められてるんです。今ちょっと言いましたけど、神の言葉に従わず私たちは全き道をそれる時もあります。神様はご自身のもとに立ち返らせるために私たちに苦難を与えることはあるかもしれない。悔い改めさせるために、立ち直らせるために、時に痛い苦難を与えることもあるかもしれない。けれども全き道をそれたから、神は私たちを見捨て、神は私を鞭打ち、神は私たちを愛していないなんてことはありえないことです。主イエスと一つにされるという恵みによって、私たちは神の目に神の言葉を全うしているものと、まっさらな、真っ白な、そのようなものと認められているからです。もし苦難、試練、どうしてこんなことがと思うこと、まあいろいろなことはあるかもしれない。けれども、その時に主なる神は私を責め立てたいのではなくて、もしかしたら主なる神は幸いから離れている私たちを取り戻すためにそのことをなしておられるのではないか。主なる神は私たちを責め立てる方ではありません。ですから私たちは自分の罪を正直に告白し、主に立ち返り、罪の許しを得て、主イエスの助けをまた祈りながら、繰り返し繰り返し神の言葉に生きる幸いな歩みを始めたいと思います。私たちの生涯を輝かせるのは何か。それは神の言葉です。この神の言葉に右往左往しても、ドブに足を突っ込んでも、ひょんなことがあったとしても、でも私たちはこの生涯を通じて神からの愛の指示、神の言葉に生きる幸いな歩みを続けていくんです。今日のこの詩篇の作者は、 神の言葉に生きることを語っている。そこにあなたの生涯の輝きがある、幸いがあると語っている。そしてその神の言葉に生きる先に神との平和がある、そういう最愛をも見ています。あなたのすべての仰せを見て私は恥じることがありません。あなたの義の裁きを学ぶとき、私はすぐな心であなたに感謝します。私たちのこの姿と神の言葉というものを重ねたとき、もしくは神の言葉によって私たちの姿を照らされたとき、いや神様ね、あれはこうでっていうことを言い訳じみたり、神様いやこれは仕方なかったんですとこう弁明じみたこと、そんなことしなくていいって言うんです。神様いやこれはこれはってそんなこと言わなくていい。主イエスによって私たちは神の言葉を全うしたいものとされてるから、何も恥じることない、神の裁きを恐れることない、感謝して迎えればいい。主イエスによってあなた方は神との平和を得ていると今日の御言葉は語りかけます。私たちと神との間に敵意などなく、私たちとの神との間には平和がある。主なる神をもう恐れる必要はない、むしろ平和を持ってる。神は私たちを愛しておられる、喜んでおられる。なぜか主イエスによって神の言葉をもう私たちは全うしたものと認められてるからです。神は私たちのことを完全に愛しておられます、喜んでおられます。ですから私たちは感謝しながら神の愛の指示、神の愛の言葉に行きたいと思います。八節はこれから新しい一週間を出ていく私たちそのものの姿です。神の言葉に生きる幸いということをこれまで語ってきた作者は、今ドアを開けてギーッとドアを開けて外に出ていこうとしています。神の言葉に生きる生活に出ていこうとしています。そこで私はあなたの掟を守ります、どうか私を見捨てないでくださいと祈り出ていくんです。私たちも新しい習慣に歩みに出ていきます。私たちも祈り求めて出ていきたいと思います。今日ここをこの教会を出ていくとき、また日ごとに家を出ていくとき、いつでも祈り求めたいと思います。神の言葉を守ります、どうか私を見捨てないでください、助けてください。いや私たちはこの詩篇の作者よりもさらにぐっと前へと踏み込んで大胆にこう祈っていいと思います。神の言葉を守り生きます、どうか私を見捨てないでではなくて、あなたは見捨てることなどありません、私たちは神の言葉に生きます、あなたの道からと助けを信じて生きます、とそのようにすがすがしく出ていきたいと思います。神の言葉に生きる人は幸いです。そして主イエスは私たちを神の言葉を全うしたものとしてくださり、神の言葉に生きるものとしてくださいました。私たちの生涯を輝かせるこの神の言葉に生きたいと思います。苦しいな、大変だな、できるかな、祈り求めましょう。主がその道からをもって助けてくださいます。私たちの助けは天におられる主から来ます。祈りましょう。幸いなことよ、まったき道を行く人々、主の御教えに歩む人々。幸いなことよ、主の里しを守り、心を尽くして主を求める人々。天の父なる神様、私たちを幸いとする神の言葉を与えてくださり感謝します。また何よりも、主イエス・キリストによって 私たちが神の言葉に生きるものとさせられたことを感謝いたします。私たちの普段の生活は全く道からそれていくようなことの連続かもしれません。しかしそれでもなお主イエスによって私たちは神の言葉を全うしたものとみなされています。感謝いたします。どうぞ私たちに天を見上げさせてください。私たちの助けは力はあなたから来ます。あなたの力と助けを信じて幸いな神の言葉に生かしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。